荒木講師のカセット遊ぶショーナンバー3772、2024年4月29日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木講師の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、ご機嫌な朝日ですね、部屋の奥まで朝日がですね差し込んできて、なんかほっこりとしたですね朝にこうなっているわけですけれども、外気温は8度、そしてどうやらですね今日の最高気温は昨日よりね低いという予報になっています。北海道もですねこの後は雲がですね多くなるということって、実はですね肌寒い一日になるっていうね予報になっていますので、ぜひですねお気をつけくださいっていうことにこうなるわけですけれども、日本全国見渡してみるとですね、西日本から雨がですね局地的にこう降るって言ったんでしょうかね、これが少しずつ北上するっていうね予報になっていますので、外でですね活動されている方たち、天候がですね急変する可能性もありますので、ぜひですね、対応方それからお気をつけくださいっていうね、そんな今日はですね、昭和の日っていう話になってるわけですけれども、そういうね、昭和の日にですね、ちなんだというか、そのあたりについて語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、冒頭からですねちょっとこう口がこう回っていない荒木ですけれども、申し訳ない。今日はですね、昭和の日っていうことって、もともとですねこの4月29日昭和天皇のですね誕生日だったんですね。それで天皇誕生日でずっと休日、これがですね60年間、続いてきたわけで、昭和の時代ねずっとね、かなり長い間4月の29日っていうのは昭和天皇の誕生日って言ったところで休日だったわけですよ。で、その後ですね、昭和天皇が崩御されてですね平成へと時代が変わっていき、このね、天皇誕生日がですね、緑の日っていうね名前に変わりました。昭和天皇はですね一応その植物学って言ったんでしょうかね、それの、学士というか研究者だったんですね。それにちなんで緑の日っていうねところで、平成のですね30数年間は緑の日でやってきて、そしてこの令和の時代になり、これがですね昭和の日っていうね名前にこう変わってきたっていうですね、29日は固定って休日のですね、意味合いがこう変わってきたっていうね、状況でしょうかね。そんなところで、昭和の日っていうね、ことになるんだけれども、このね昭和ノスタルジー的なね、話というか昭和の遺産って言ったらいいんでしょうかね、いまだにですねいろんなところにこう残っているわけで、そんなにね、遠い場所じゃないじゃないですか。平成を挟んで、なんだかんだ言いながら、40年ぐらいでしょうかね前の、昭和って話にこうなるのって、いろいろとですね、残っているものがあるのは当たり前っちゃ当たり前なんだけれども、今日はですねそんな中から荒木的にね電話ボックスっていうですね話をちょっとしてみたいなと思うんだけれども、いわゆるその公衆電話だよね。今でもですね札幌の街中でも公衆電話はですね、電話ボックスですね結構残ってたりするんですよ。これがテレビ局の前であったりだとか、駅周辺でしょうかね、そういうところであったりだとか、まだまだ電話ボックスあるんだと、それから日本のですね、活動拠点になっているアパートの周り、ここにもですね電話ボックスあったりするんですよ。で、いつの頃からでしょうかね、電話ボックスか透明なね、仕切りと言ったらいいんでしょうかね、四方か、透明で、四角い箱にこうなってくる、そういうね電話ボックスですけれども、もうちょっとですね、時代が前になると完全個室みたいなですね、電話ボックスだった時代もあったんじゃないでしょうかね。そのあたりについてはちょっと潤いだったりこうするんだけれども、そういうところから透明なものに変わって、これがですね昭和の時代からずっとね今日に至るっていうですね状況だったりするんだけれども、そしてその電話ボックスに今置かれている電話はですね緑の公衆電話です。テレホンカードをですね使うことができるっていうねタイプの公衆電話になっていて、プッシュ形式ですよね。これがですね、 まあ、今日の、まあ、いわゆる、公衆電話って話にこうなるわけですけれども、まあ、荒木はですねこの公衆電話、今のですねボックスタイプ、ちょうどね東京都世田谷区にですね、まあ、大学に通うって言ったところで、住んでいたわけですけれども、電話ボックスの数はやっぱり多かったですよね、まあ、当時は。ちょっとね、歩くと、まあ、1ブロック2ブロック行くとですね電話ボックスがあるみたいな感じで、まあ、特にですね駅の周りにはやはり多かったでしょうかね。まあ、歩いていて電話ボックスにね突き当たるっていうのはごくごく普通の風景だったです。どんな表現がいいでしょうかね。この暗いですね夜のですね街灯のね道、そして、まあ、特にですね関東圏にお住まいの方たちはご存知の通り上り坂があったり下り坂があったり結構ね起伏が激しかったりとか蛇行していたりだとか道ってそんなにこうまっすぐまっすぐじゃなかったりするじゃないですか。でそういうところである一定のところから行ってパッとね、風景が変わるようなところに行った瞬間に電話ボックスがですねもうなんて言ったらいいのかな、別世界のようにそこにですね忽然とこう現れたりこうするわけですよ。そしてそこがね異世界への入り口みたいな雰囲気をですね醸し出していてて、実際ね中に入るとですね自分だけのこう世界になるわけですよ。そしてそこでねお金を入れる、もしくはテレホンカードを入れることによって他のね世界の方とつながってですねお話ができるっていうね仕組みになってるな、なってるじゃないですか。あれはねもうなかなか今考えるとすごい世界観だなっていつもね思い出すわけですけれども、これがね働くようになってから今度車でね移動することが多くなるじゃないですか。そして峠であるだとか街灯すらないですね峠道なんかをこう通るときに電話ボックスがですねその闇の中に浮かんできた時のねほっとした感覚って言ったんでしょうかね。もう何キロにわたってもですね真っ暗い道の中をですねひたすらこう走っていくっていう状況の中で遠くにですね明かりが見えてくるわけですよ。でおそらくですねその峠の途中にある小さなね町というか集落というかそこにあるですねまあ国道というか道道というかそのねちょっと大きな道に面しているところにあるお店屋さんという表現でしょうかね、その集落のショッピングの中心になるようなところですよね。まあ、夜なんで当然こう閉じてるんだけれども、自動販売機がこう並んでいてて、そしてちょっとね離れたところに電話ボックスがですね忽然とこうあるわけですよ。あれはねなかなか染み渡りますよ。あれだけ暗い中をですね何キロにもわたってずっとこう走ってきて忽然とですねそこにこう光がこう灯るっていうこう状況になるのってなかなかねなんだろう、荒木はちょっとほっこりとしましたね。でそこでまあ、缶ジュース買ったりとかですねしてまたね車走らせることもあったし、まあ、それを見てねほっこりしてそのままね走り去るっていうこともあったし、まあ、いわゆるそのコンビニがですね常時どこの町に行ってもあるってい こう時代ではなかったので、まあ、電話ボックスと自販機っていうのかほっこりとさせてくれる、そんなね瞬間だったでしょうかね。今ではもうあまりね、見ることなくなりましたけれども、その峠をですね通る方たちのために自販機コーナーって言ったらいいんでしょうかね、まあ、今だこそ例えば高速道路のパーキングエリアなんかがそういうところ多いんじゃないでしょうかね。自販機がこうたくさん並んでいてて焼きおにぎりだとかたこ焼きだとか焼きそばだとかそういうねホットなもの、それからカップヌードルなんかもですね食べることができるような自販機がですねやっぱり置いてありましたよね。ちょっとこう懐かしいっすよ。ああいうね雰囲気の中に必ずね電話ボックスがこうあるっていうですね状況ですね。やっぱりこう街灯のね並んでいる街のね何気ない風景の中に全くですね異世界につながるかのような電話ボックスがですね忽然とこう現れるっていうのはなかなかねなんだろう、その SF 感みたいなものをですね 感じずにはいられないっていうね、だらきなんだけれども、いかがでしょうかね。今そういうね光景がですね限りなく減っているのって、実際にね、そういう光景をですね見ることか、ないことの方が多いんじゃないかなと思うんだけれども、もしですね電話ボックス見つけるようなことがあれば、夜のですね風景なんかっていうのも確認してみるのもいいんじゃないかなというね、荒木のおすすめなんですけれども。そして公衆電話といえばですね、荒木が一番衝撃を受けたのは渋谷ですね。荒木が学生時代、昭和70年代後半、まあ昭和80年代、昭和じゃないな、1970年代後半というか1980年代のですね、前半でしょうかね、まあ、その頃の渋谷、ハチ公前といえばですね、ハチ公の銅像がまだあの広場のですねど真ん中にあった時代です。ど真ん中にあって、駅側の方にですねずらっとね公衆電話が並んでいたんですよ。あれね、多分ね公衆電話の色は黒だったかな、ちょっとねその辺のこともちょっと覚えてないんだけど、確か黒っぽかっていうのは赤だったかな、赤い公衆電話か、あれがですね、まあ、ずらっとこう並んでいてって、であのーあれ何台ぐらい並んでいたんだろう、あの駅の今のところハチ公のですね銅像か道路側にね寄っちゃってますけれども、ちょうどその地下に降りていくところのですね、横のど真ん中にですねハチ公の銅像があって、でそれを囲むようにですねぐるっとこう人が座れるような、状態になっていたんですね。そして駅の方を見るとですね公衆電話がずらっと並んでいてって、ちょうどその帰宅時間ですね、会社が終わってで5時過ぎですよ、人々がですねビルあのオフィスからこう帰る、そして駅にこう集中するじゃないですか。そうするとその公衆電話の前にですねずらっとね人がですね並ぶわけですよ。あの光景は衝撃だったですよ。あの今までこう見たことがない風景だったので、だからそのハチ公のですね、銅像が真ん中にある時に、その向こうのね、公衆電話のところに人がこう並んでですね、だからその電話が多分20台以上あったようなこう気がするんだけれども、そこにですねだから20列できるわけですよ、まあ、しかも人の列か、あれ20人じゃ済まないでしょうね、かなり長蛇の列にこうなっていたので、あれ何だったんでしょうかね、これから帰るよっていうですね、まあ、電話をしていたのか、これから新橋で打ち合わせようとするね連絡をしているのか、もうよく分かりませんでしたけれども、なんせ人が並ぶっていう光景をですね渋谷に行っていろんなね用事をこう足す、あの銀行に行ったりだとか、あとはですねレコーディングの機材をこう売ってるね MTR パコっていうのがですね渋谷にあって、よくそこにこう行っていたので、まあその行き帰り、ちょうどですね荒木がこう15番かな、淡島通りって環状7号線にこうぶち当たるっていうね、そういうこうバス路線をこう使っていたのって、まあ、そこにこう行くのにですね、その渋谷のハチ公前をこう通るってことが、まあ、よくあったのって、その光景をですね何回かこう目の当たりにしてるんだけれども、あれはね今ないっすね。今はもうスマホの世界じゃないですか。だからこう公衆電話の前に人が並ぶっていう風景はですね、あれはね昭和の風景だなっていうね気がしますね。あの光景の中でそこに並んでね電話をかけられた方たちっていうのはですね、今どうだろう、荒木が学生の時にですねもう50代、40代50代ぐらいの方たちが多かったようなこう気がするのって、もしねご存命であればもう100歳をですね超えてるんじゃないかなっていうね方たちにこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうかね、まあ、100歳は超えてないか、まあ、90代前後くらいかなと思ったりするんだけれども、あれはね荒木の中での昭和の風景の一つなんですよ、まあ、そんなことをね、今日はちょっと思い出してましたね。この昭和の日、昭和にですね生きていた方たち、それから昭和を知らないですね平成生まれの方たち、そしてもちろんね平成すらですねちょっとよくわからないっていうね令和生まれの方たちもですねもう、6歳になる方たちか、出てくるわけでしょ。だからこうやって時代がですね移り変わっていったあの頃のですね風景というねことに関して言うと、それぞれのですね思いがあったりだとか、まあ、それぞれのね歴史の中で刻まれていくものがあって、その一つ一つの思い出がですねその人たちのこう思い出であって、 他とね、比較検討なんかっていうのはできる問題ではないと思うんだよね。ただこういう光景があった、そういう風景があったっていうですね、時代背景の中で自分がね確かに生きていたんだっていうですね、まあそのくらいでしょうかね。そして今ですね、 YouTube なんかをこう見ていると、いろんなね当時のですねドキュメンタリー、まあ、白黒でこう作られたものがですね多いんですけども、だいたいね十数分からまあ20分ぐらいのですね、非常にこうミニマムなドキュメンタリーがたくさんね公開されています。昭和のですねものが、どのようなね世界観だったのかっていうね、まあ、衝撃なのは働き手が足りないであれだとか、住まいのね住居関係であれだとか、それからその働き方っていったところってブラック企業が多い的なね話であるだとか、社会問題何にも変わってねえじゃねえかっていうですね、ただ給料が良かったっていうねところに関しては今とですねちょっと違う、ところがこう見えてくるようなこう気もするんだけれども、基本ねそんなに変わっていないなということをですね感じたりすることもできるのって、この昭和の日、もし時間があればですね、まあ、YouTube なんかで当時のですね映像なんか見てみるのもいいんじゃないかなっていうね、そんなおすすめをしながら今日ですね暮れていきたいと思います。はい、ということで電話ボックス、それから公衆電話のですねありようというものか、役割自体もですねかなりこう変わってきたのかなと、今はですね、まあ、一人一人がいわゆるスマートフォン、自分のね番号を持ってですね外にこう出ている、いつでもどこでもですね、電波さえ来ていれば、送受信ができる、まあ、しかもそれがですねインターネットにもこうつながっているっていうですね世界ですもんね、まあ、これはね、社会の仕組みがですね、変わったことによる変化っていうね話にこうなるのって、まあ単純にね比較検討はできないんだけれども、ね風景と光景と電話ボックスの中に入ってたくさんのですね10円玉をねカシャンカシャンと言いながらね電話をしていたあの時代っていうね、あの感触はねずっとこれからもですね残り続けていくんだろうなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。